Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。日替わりで展示される西宮市立郷土資料館の歴史資料、アラカルトって呼ばれてますけれど、何万点もある西宮郷土資料館の、歴史的な資料の中で、いろんな歴史を物語る品物の中で、これはぜひ皆さんにご覧いただきたいという目で、学芸員さんの目で、選ばれて出てくる品物ですね。それが毎月品替わりで展示されるアラカルトなんです。で、とっても僕はそれが楽しくて毎月拝見に来ているんですね。4月に表大門から見つかった土器というテーマで、江部さんの赤門のあたりから出たという土器高槻という品物でしたけれど展示されました。翌5月は播磨生まれのお椀というテーマでしたね。これは末期と呼ばれている土器なんですけれど、播州東播磨ですかね、あの辺で作られたというお椀、この辺りに行き渡ってましたというののうちの一つ、これもやっぱり江部さんの辺りから出てきたという、そういうのが先月5月に展示をされまして、さあ6月は何なんだろうということで興味津々なんですけれど、今日また郷土資料館にやってまいりまして、今月のアラカルトの担当は学芸員さん森下さんやそうです。森下さん、こんにちは。
こんにちは。
またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
これ月替わりで担当も変わり品物も変わりですけれど、今月は森下さん担当で出していただいた、
はい、
今月のタイトルは何というんですか。
今月のタイトルが出現、はい、新たな装いの器です。
おー、出現しました、現れましたというわけですね、
はいはい、
新たな装いの器ですか、
はい、
はあ、ということは今までのんとはちょっとちゃうでという意味でしょうね。
そうですね、もう見た目が少し違う、
はあ、これ1点だけ出てますね、
そうですね、はい、
あのいつものように郷土資料館の展示室に入ったところ、ガラスケースに入って1点だけこう特別に展示されている、
はい、
これがそうなんですけれど、まあ、あの4月からずっとね、先ほどもご紹介しましたけど、
はい、
表大門から見つかった土器とか播磨生まれのお椀とかいう名前で出てましたけど、
はい、
なんかこういう器に今こだわってらっしゃるような気がします何万点とある品物の中から選ばれて、
はい、
これはどういう意味なんでしょうか。
ですね、はい、まずアラカルトの今年度のアラカルトの展示でですね、
はい、
大きなテーマとして、
はい、
西宮町を知ろうというような大きなテーマがありまして、でそのテーマの中で古い順番からこの3ヶ月間は物を出していこうということで、
ははは
あの考古資料という中で、まあ、器関係のものを展示させていただいている
。なるほど、なるほど、そういう意味だったんですね。じゃあ一番最初4月に出された表大門から見つかった土器で、
はい、
これは高槻と言われましたでしょ、
はい、
これはあの古墳時代やと聞きましたけど、
はい、
あの古墳時代も前期後期っていろいろあるでしょう、
はい、
どのぐらいの時代やったんでしょうね。
はい、あの高槻についてはですね、古墳時代のそれこそ始まりの頃ですね。
始まりの頃、
はい、
ものすごく古いもの、
ものすごい古いいいもの、
今からこう、はい、遡っていきますと、
はい、
何百年という昔のもの、
はい、
そうです
、昔のもの、
はい、でその次に5月に出されたのが播磨生まれのお椀だったんですけど、
はいはい、
これはだいぶ遡っていきますか。
はい、そうですね、あの時代でいうと中世になってきてます。
はい、
で年代でいくと大体12世紀ぐらいのものですね。
あ、なるほど、 そうするとその前の高槻からすると5、600年も後ということになるんかな。
はい、
そんなことになるわけですね。
そうですね、
あの播磨生まれのお椀が、中世、
はい、
でいよいよ今月ですけど、はい、今月は、どんな時代のものになるんでしょうか。
今月もですね、はい、中世の時代のものになるんですけれども、はい、時代もあの今の出た前まで先月まで出ていた播磨のお椀とですね、はい、同じぐらいの時代の。
ああそうですか、はい、はは今から遡って数えたら、
はい、
やっぱり600年700年もっと前ということ。
もっと前ですね。12世紀なので、
はい、
800年ぐらい前
に使われてたもんですせ、はい、という、はい、これ大きさですけど、
はい、
まあ、直径が10センチぐらいですか、はい、
そうですね、大体10センチぐらいなんです
ね、はい、厚さといいますか床からの高さが3センチぐらいでしょうね、
はいはい、
お皿というかお椀というか、はい、なんか器ですね、はい、確かに、
はい、そうですね。
これ何と言ってたんでしょうね当時の人たちは。
はい、今言われているのがガキ椀っていう。
ガキ椀、
はい、
やっぱりお椀はお椀、
お椀ですね、
はい、薄いお椀、
はい、
ガキっていうのは瓦の器と書いて、
はい、
ガキ、
はい、
これは末期とは違うんですね、
はい、そうですね、末期とはちょっと違います。
ほう、どういうふうに違うんでしょうね。
まず焼いてる温度が違います。
はあ、土は土、
土は同じなんです
ですよね、
はい、
で同じような黒っぽい色をしてますね、
はい、
焼いてる温度が違う、
はい、
はあ、
温度とそれから焼く時間が違います。
へえ、はい、どっちがどうなんですか。
ですね、今回出してる楽器の方がですね、はい、温度も低くて、
はい、
で焼いてる時間も短いです。
ということは早くできる、
はい、
ということはたくさん作れるということなんですかね、はい、
そうですね、たくさん作れてたくさん流通していると。
なんかそういう必要があったんでしょうか。
そうですね、おそらくなんですけど、
はい、
当時の、うん、まあ、中世の12世紀とか13世紀ぐらいの人たちの中にですね、まあ、ある種器の見た目に対する流行りであったりとか、
は
い、そういったものとかがまあ浸透してきてて、
うん、
でこの黒いガキっていうものが好まれたんであろうと。
なる
ほど。で安く手に入りやすいような工夫をして、うん、で流通するっていう意味で、
うん、
温度も低く早く出来上がるっていう手法を用いてたと。
温度が高い低いとか、
はい、
それからそういう早い時間で、
はい、
焼けるとかいう、はい、ということは器としたら どうなんでしょう。前のその末期と違う点はどんなんですか。
そうですね、早くできます。であんまり温度も高くないので、
はい、
末期と比べると、
はい、
脆いです。
あ、脆い、
脆いんです
あ、そうですか、はい、いやいや、その年代が進んでですね、
はい、
昔よりも技術的にも高くなって、はい、あるいは強度の強いものが好まれるというか望まれるんじゃないかと思ったら逆なんですか。
はいはい、そうなんです。この頃にはもうすでに陶器とかですね、
はい、
それから末期であったりとかっていうものもあるにもかかわらず、なぜか
あることはあった、
あります、
はいはい、
であるにもかかわらずなぜか脆い楽器を好んで日常に庶民たちが使ってた。
面白いことですね、
それは、はい、
なんか普通に考えたら、
はい、
やばいもんばっかりじゃあかんからもっと強いものを作ろうという工夫がされて、はい、だんだん強くなってきましたよっていうのが普通かなと思います、はい、そうじゃない。
そうですね、末期に比べると脆いです。
脆い、
はい、
脆くてもいいから美しいものという意味でしょうか、はい、
そうですね、
なるほどね、はい、ということはその頃の人たちの文化道といいますか、
はい、
そういう、趣味といいますか、はい、そういうもののレベルが上がってきてたということなんでしょうか。
おそらくそうだとは思うんですが、その一般の町の人たちも、うん、ガキのような黒い器でかっこいいなって思ってたっていう、
はい、
これおしゃれやなって思って、多少の脆さはまあ良くても使ってたと。
はあ、人間って昔からそうやったんですが。
そうですね、
なるほどね、使ってるうちに初めは実用本位だけれど、
はいはい、
だんだん こう使い勝手がいいとか、あるいはこう美しいとか気に入ってるいらんとかいうのが出てくる、
はい、
そういうのは人間って昔からそうなんです、
ね、そうですね、暮らしを楽しんでたというような、
宣伝も前からそうやったんです、はい、いやそういう時に使われてたものが今僕らの目の前にこうやってあるわけですね、はい、色は黒、
はい、
それからちょっとあの正義の時よりもちょっとなんか色合いと言いますか艶と言いますか、なんかそんなんが違うなと思うのは、
はい、
なんかやり方が違うんですか。
そうですね、あの器自体を作ってるのはもともとの平安時代のものとあまり同じような形を引き継いではいるんですけど、
あ、そうです、
あの周りあの形を最後に作る時にヘラでものすごく綺麗に磨いてます。
ヘラで磨く。
そうですね。で、それを今度あのいぶし焼きすることによって黒い色をまあ見せ黒く見せてると。
わざといぶして焼くわけです
か。そうですね。
それで黒く見せる。
はい。
でヘラで削ったところがピカッと光ったりするという。
そうです。
なるほどね。おしゃれなことをやりだしたということですね。
はい。
そうですね。
はい。
ああそうですか。やっぱりそういや。あの末期の頃、まあ、あの高槻を見た時とかですね、はい、この前の末期を見た時よりも、はい、あのさらにこう美しく仕上げるということに力が注がれて、
はい、
実用ばっかりじゃないということが伺えるわけです、
はい
は
あ、
これは森下さんどの場所どの辺から出たものなんですか。
あの西宮神社からですね、
はい、
少し東に行きました本間市筋のところに、まあ発掘当時はあの駐車場だったんですけれども、あのそこの発掘調査を怠った時に出土しました。
あ、そうですか、駐車場であったところを何か開発にかかるということで、
はいはい、
まあ、あの辺は遺跡として何か大事なところですから、
はいはい、
必ず調査をしない、
はい、
それで発掘調査をされ
る、はい、
大きな場所ですか。
面積自体はまあ200平米ぐらいの、あまり大きな場所
です。どれぐらいの深さまで掘られるんですか。
大体ですね、あの1メーター80ぐらいまで今回の調査では掘ってます。
あ、
は
い、そうですか。1メーター80、人間1人分ぐらいの高さ
も。 ね、
それで大体昔の地べたになるわけですか。
ですね、そうですね、大体それぐらいにあの鎌倉時代とかのあの
ものが出てくるとしたらその辺、
ね、それぐらいでした、はい、
それより下へは掘られないわ。
それがですね、
はい、
あの開発に 伴って発掘をしますので、
はいはい、
あのまあ壊れる範囲だけ発掘すると。
ああ、なるほど、
はい、
あ、次に作られるものがどれだけ深く入る
か、
はい、1メートル80やとなったら、
はい、
それより下へは掘ったらいかんわけです。
そうですね、
はい、何があろうと置いとかないかんという、
はいはい、
あ、文化財の定義なんですね。
そうですね、もう現状として残す、壊れないところはもう残す。
あ、そうですか、はい。でまあ、この際は、
はい、
この、 あの土器が出てきた時は1メーター80まででやめた、はい、ということなんですね。
もうちょっと深くまで基礎は行くんですけれども、うんうん、なので掘削はもうちょっと行くんですが、遺跡自体が出てきてるのが、まあ、
大体
その辺りになってきて
る。ああ、そうです、
はい、
それは大体こう掘っていかれると、
はい、
あのなんか分かるわけですか。
深さですかね。
ああ
、はいはい、
ああそうですか、
はい。
じゃあその時代も大体分かってくるわけですか。
そうですね、あの土を見て出てくるものと一緒に考えて、
はい、
あの大体これぐらいの時期で、
なるほど、深さもこのぐらいの時代のもんやな、
はいはい、そうですね、
出てきたものもこのぐらいの時代のもんやな、はい、ということで判断される。
はい、
なるほど。たくさん出ましたの、その時は。
その時もあの今回出しているような、
はい、
あの黒いガキであったりとか、それから同じ時代に同じように流通してた、
はい、
あのはじきのお皿であったり
とか。はじきというのはまた別。
そうですね、
色が違う。
色が違いますね。
白っぽい
色、白っぽい色
してます
。あの柔らかい、
あ、柔らかい、
ね、はい、柔らかい、
はいはい、
そのお皿とかですね、そういったものが出ております。
ああ、そうですか。じゃあもうその辺は人がたくさん住んでらっしゃったとこっていうことがそれでわかる。
そうですね、
はい、エベスさんの赤門から東へ進んだところということですね、
はいはい。
であの辺は大体こう遺跡として昔から大勢の人が住んでたとか、
はい、
あるいは何かが埋まってるかもしれないとかいうことで知られている場所なんですね、はい、
そうですね、
はい。あ、そうですか。その発掘調査をやられたのはいつ頃でしたんですか。
今回出しているものが出土した発掘がですね、はい、 2015年の1月にしてます。
あ、そうですか、はい、ははそういや、まあ割り方新しいというか、そう
ですね、最近です ね、
ね、そういうことですね、はい、それでその時に1000年ぐらい前のものが出てきたということです。長いことを寝たはったなという、
そうですね、寝てました
ねということですね。あ、でまあ、あの先月 の、 あの拝見した播磨生まれの器、
はい、
あのいろいろ山田さん、はい、学芸員山田さんからお話聞きまして、
はい、
東播磨ですか、はい、播磨地域にそういう大きな産地が、
はい、
焼き物の産地があって、はい、そこから出たあの生活道具がこの辺にもいっぱい来てましたよっていうお話、はいはい、そのうちの一つですっていうようなことをお伺いしました、
はいはい、
そういうものとの関連で言えば、
はいはい、
この、 あの餓鬼はどうなんですか。
餓鬼はですね、はい、あの近畿地方を中心にあの、まあ、中世の頃に作られてた時でして、なのであの 近畿とその周辺が、まあ、中心地になってます。
ああ、そうです、
はい、でそこから遠いと最近ではあの四国とか、
はい、
九州の北の方とかでも、まあ、作ってたっていうのが分かってきてはいるんですけど、 あくまで中心があの近畿地方の今の大阪とかです
ね。大阪です
か。大阪ですね、とか奈良とかにあって、
ああ そうです、
それがまあ流れてきてる。
なるほど、なるほど。じゃあこの前聞いた東播磨、播磨 の、はい、あの器は西から来たと、はい、
ね、
で今度のこの餓鬼は東から来てるという、はいはい、まあ、いろんなところから産地から、はい、焼き物が入ってきたという、はい、それを西宮の方々が使ってらっしゃったということですね、はい、そういうお話聞くとなんか昔の人って狭いところで住んでたんかと思ったら随分広いところの人たちと交流があったということがよう分かります、
ね、
はい、
そうですね、
もうそんな前でもどんどんどんどん人の流通っていうのはあったんでしょうね、
はいはい、人と物がものすごく動いてる時代だと思います。
じゃあ次の話で聞きます。今日お見せしていただいているものとは違うんですけども、
はい、
あの発掘されたらその頃の人がどんなところでどんな形で住んでたかっていうようなこともいくらかは分かるんじゃないかと思うんです、
はい、
どんなんですか。
そうですね、あの、まあ、西宮神社近辺ですとあの発掘調査で行くとですね、
はい、
あのあの古墳時代の初め山田が最初に出してたあの高槻とかの時代ですけれども、あの時代あのくらいの時代には、
はい、
あの西宮神社近辺であの今のところ発掘調査では、
はい、
あの家の跡とかですね、はい、そういうのがはっきり分かってない状態、
はいはい、
ただでもあのその土器が出てるっていうことは近くに村があ
っただ
ろうと思われてます、
うん、
そこからですね今回の、はい、あの餓鬼とかですね、あの前回の当番系の末期とか、
はい、
そういったものが出土している中世の頃になるとですね、
はい、
あの発掘調査していると掘っ立て柱の跡とかですね、
家の柱、
そうです、家の柱ですね、あの柱の下にあの石を置いてあの柱の跡が出土してたりとかですね。
じゃあ和風日本建築のやり方一緒だ。
そうですね、
わけですよね、はい、昔からそうやって
た、はい、
はあ、
そういったものがあの西宮神社近辺からは出てくるので、少なくともあの鎌倉時代ぐらいにはもう人が家建てて生活してた
いうことですね、
いうことが、まあはい、分かってはきています
。はあ、ああそうなんですか、はい、そういう発掘調査でそういう、 こう土器が出てくるだけじゃなくてそういう住まいまで分かってくる、
はいはい、
なるほどね、建て方は今と一緒やでそんなことまで分かってくるわけです、はい、大きな家とか小さい家とかいうのはやっぱりそれは分かるんですか、はい、
そうですね、あの柱の規模とかである程度は分かるんですけども、
はい、
例えばあの西宮の北口近辺であったりとか、うん、あの津東の大塚町とかそういったところであの見つかっているようなところはものすごく大きな、まあ、生活する場所があって、家とかもちゃんとあの大きな
建物
が、そうですね、それなりの建物があって、
はい
っていう場所なんですけど、
はい、
あの西宮神社近辺とかですね、
はい、
そういったところはおそらく、まあ、時代もバラバラなんですけど、あの、まあ、普通の一般の庶民たちが生活するようなあの、うん、それぐらいの、まあ、規模のものが建ってたんであろうと。
あ、そうか。森下さんはそういえば朝日ビルの後も、
はい、
それから西宮北口 の、 あのガーデンズのあたりも、
はいはい、
あの開発の前に発掘調査されましたよね、
はい、そうですね、
確かあそこはやられた
よね、はいはい、
その時には例えば奈良時代の井戸が出てきたりですね、
はいはいはい、
あのどうやらこれは住まい、はい、単なる住まいではないでと、
はいはい、
なんかちょっと特別なものがあったところや、はい、というようなことをあの郷田課長もおっしゃってましたけど、
はいはい、
そういうふうなところと、
はい、
まあ、あの朝日ビルもそうですよね、はい、大きな 建物があったらしいというようなことをちらっと聞きましたけど、そういうところ、まあ、北口から津と今津にかけてっていうラインとか、こっちの方、エイベスさんのあたりとか、明らかに違うという感じがしますね。あの人がいたにしても、同じ板にしても違うなっていう、
そうですね、あの時代は違えども、おそらく、まあ、あの津戸とかですね、北口っていうのはやっぱりその中世とかの頃もおそらく、まあ、どっちかというと、まあ、都会じゃないですけど西宮の中では、ね、
中心だった
の方だとは思います。で
何か重要な意味のある特定だったということを、この前もおっしゃってました、はい、なるほど。まあ江別さんのあたりは、あのみんなが大勢の人が住む場所だ、貝殻がいっぱい出たようなことも聞きましたから、あの相当たくさんの人が住んでいらっしゃった、ということ
を、あの食べた貝とかを、あの貝殻を廃棄した捨てたゴミ捨ての穴とかですね、そういったものが、あのこの白鳥さんの時にも出土してます、
ね、はい。まあ、海岸近くだから、貝なんかお手のもんやったんでしょうね、
そうですね。あとはもう、あのやっぱりあの西宮神社近辺の遺跡掘るとですね、あの漁に使うようなタコ壺とか、あとはもう重りである土水とかですね、そういったものとかもよく出てきます。
やっぱり漁業の方がいらっしゃったというか、まあ専門家でなかっても、日常生活、海のものを食べるということは普通だったんでしょうね、
そうですだと思います ね、はい。
でしかもちょっと北へ上がると、あの畑や田んぼがいっぱい作れる土地があるわけですから、あの辺りって西の宮の旧の西の宮町ですか、海岸からだいたい今の JR の辺りまでと聞いてますけど、あんまり広くない狭いとこですけど、とっても住みやすい場所ではあったんでしょうね、
生活、まあそうですね、食生活にはあまり、ね、貝とかいっぱい取れたりした場所だとは思います ね、
まあそれだけにこういう土器なんかもいっぱい出てくる、ということが、いや案外あの辺はどこ掘っても出てくる
かもしれないですね。
まあしかもこの時代、今の展示されているものっていうのは古いものから順番に出てきましたけれど、単に、使い勝手が良くなってくるとかいうだけではなくて、多少脆くても潰れやすくても色や形に好みが出てくるという、そういう時代にのものだということがね、特徴ですね。
そうですね、ガキの特徴としてはやはり安価であるというのと、まあ、見た目がかっこいいというところかなとは思います、
確かにあの今こうやって拝見しましても、あの実に嫌味のない形ですし、とてもいいあの色合いといいますかね、あのしてますから、まあ美的な感覚っていうのも昔の人と我々とそう変わらないのかなという気がしたりします、まああの今日は本当にあの素材もそれぞれあの違い、まあ、全く違いますしね、土なんか少なくなって、むしろ化学的な物質の方が多くなってますから、見た目もうんと違いますし、デザインも全然違ったものになってきてますけど、こういうものに触れてみて、なんかあったかみとかですね、日本人の心みたいなのが、昔から今もあまり変わらずにあったんやなという、分かるような気がしますね。
そうですね、
武者さんなんかこういうの、あの発掘調査知られて、こうやって形、もうこれ関係品でしょ、
関係品
です、全く欠けてない、完全な形のもので、こういうものが出てきた時どんな気持ちします？
出てきたなって思いますね。
やった
やったと思います
ね。でしょうね、あのやっぱり関係品っていうのは少ないんですか、完全な形のまんま出てくるいうことは少ないですか？
そうですね、あの割れてることが多いんですけれども、あの特に西宮神社のところあたりで今回発掘したところとかではですね、まああのまあ、ガキワンですけれども、割れてることが多くてですね、で今回出てきてるあの関係品で出てるのは、あの今回発掘したあの西宮神社近辺ではまれですね。
ああそうですか、貴重なものですね。
そうですね、
まあ、これを出てきた時は土だらけ、全く泥だらけというふうなものでしょうけど、綺麗に現れて、そして、こうやって展示をされて説明文までついてられてしたら、まあ、これもまた生き返ったという感じになるんじゃないかなと思います。この展示はいつまでされてるんで ですか。
今回の展示がですね、はい、6月の7日からですね、7月の3日までの、
はい、あ、そうですね、はい、7月の3日までこれが見られるという、はい、まあ、同時に展示室の中にはずっと常設展示がありまして、そこには古墳時代からの土器とか素焼きとか、まあ、様々なものが出ていますので、それらとこう比べながら見てもらうと、あ、時代が変わればこうなったんかとか、はい、どっちが古いんかなとかいろいろ考えながら見ていただくこともできますし、
はい、
楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますが、まあ森下さんは発掘調査に出てらっしゃる時以外は事務所にいらっしゃいます、
はい
はい、ドアを開けて声かけて森下さんに説明をしてくださいと、はい、言えばまた出てきていただけるんや
ない。もちろんです、はい、
いつも合田課長からも聞いてますけど、こういう文化財っていうのは保存を大事に、保存をなくさないように保存していくことを、さっきのお話では地中にあるものは触らずに置いとくのが一番大事なんやというふうにおっしゃってましたが、はいはい、それほど大事に保存をすることと、それからちゃんと研究をして整理をすることと、さらにはそれを活用することやというふうにいつも館長おっしゃってます、はい、こうやってお見せいただくとそれに対する理解も深まりますし、はい、また次の資料、次の文化財に対する目もまた、うん、ね、
はい、
培われていくんじゃないかなと思って、はい、一点ずつですけど大事に見させていただくのはいいなと思います、
はいはい。
展示をされて、企画をされて展示された森下さんご自身から、まあ、こういう資料を見てください、はい、あるいは西宮町を知ろうというテーマにかけてですね、
はい、
何か皆さん、市民の皆さんに呼びかけられるようなメッセージがありましたらどうぞ。
あ、そうですね、今回ガキ湾っていう中世ではものすごく広く流通した器を展示はしてるんですけれども、
はい、
この展示したご基盤を展示した意味っていうのがですね、
はい、
広く流通はしてるんですけれども、その、まあ、ある意味では西の方に限られてる分布をしてまして、でそのガキが、まあ、かっこいいな、おしゃれやなって思ってる、まあ、ある種の文化圏みたいなところに西宮も入ってたと。
なる
いうことが、まあ、まず一点ですよね、はいはい、でプラそれとですね、はい、このガキの脆いけれども見た目の良さっていうので、はい、それを、まあ、好んで使ってたというその庶民の人々の見た目に対するこだわりといいますか、ね、
そうですね、
で当時の、まあ、流行りといいますか、そういったものについて、まあ、感じ取っていただければと思います、はい
は
い、
生活の中での美的な意識といいますか、はい、文化度の高さといいますか、そういうものがここから押し量られるとも思いますね、
はい、
本当に薄い、もう1ミリぐらいちゃうかなと思うぐらい薄く伸ばされた土器、
はい、
で渋い色をしていると、はい、まあ今日の焼き物としても十分に通用するではないかと思ったもの、はい、よう壊れんと出てきてくれたなという気がいたしまして、はい、今日は、郷土資料館のアラカルト、新たな装いの器ということで企画をされた学芸員の森下さんのお話を聞きながら拝見することができました。どうぞ皆さんも1ヶ月ほどありますので、どうぞ郷土資料館ご来館いただいて拝見していただけたらと思います。森下さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。